伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。去る7月28日の未明3時31分ごろ、三重県の南東沖を震源としてマグニチュード 6.5 の地震が発生しました。この地震による揺れは震源に近い東海地方や近畿地方では震度1以下でしたが、東北地方や関東地方では強い揺れに見舞われ、宮城県の丸森町で震度4を観測したほか、関東各県や東京の千代田区や荒川区でも震度3の揺れを観測しました。なぜこのようなことが起きたのでしょうか。伊藤さん、
はい、
地震の震源から遠く離れているにもかかわらず広い範囲にわたって震度が大きくなるというのはなぜなんでしょうか。
はい、このような地域を異常震域と呼んでいるんですね。
はい、
で一般にね、大多数の地震では地震の揺れというのは震源地の付近で最も強くて、その震源地から遠く離れるに従って弱くなるんですよね。でつまりその揺れの強い地域が、まあ言ってみれば同震円状に分布するというわけなんですけれどね、今回のこの三重県東方沖の地震の場合は日本列島の下に沈み込んでいる太平洋プレートの上の面に沿って地震の波が減衰することなく伝わってですね、で数百キロも離れた東北地方でも異常に強い揺れを感じたと、こういうことだったんですね。
は
い、
この異常震域というのはどのような地震の際に発生するんでしょうか。
これね、一般に深発地震といって、まあ、震源が非常に深い数百キロというような深い地震の際に現れることが多いんです。でこの7月の三重県南東沖の地震は深さね、震源の深さ420キロという、まあ、深発地震だったんですね。
このような事例は過去にもあったんでしょうか。
うん、これねしばしば起きてんですよ。例えばね、2007年の7月16日の深夜に京都府の沖合の日本海で発生したマグニチュード 6.6 という地震があるんですがね、その震源の深さはおよそ370キロで、なんと1000キロも離れた北海道の浦幌町とかで震度4を観測したのにもかかわらず、震源地の付近でほぼ無感感じなかった地震をですね、はい、そういうことでした。それから2013年の11月12日に紀伊半島の沖合で起きた深さおよそ400キロという深発地震ですね。この地震マグニチュード 6.5 だったんですけれども、震源に一番近い紀伊半島とか東海地方ではほとんど震度1だったんですが、福島県の浪江町とか茨城県の日立市や栃木県の宇都宮市なんかで震度4の揺れを観測しています。それからまたですね、この地震の半年ぐらい前に、2013年の5月24日ですけど、カムチャツカ半島の西の方のオホーツク海でマグニチュード 8.3 という巨大地震が起きたんですね。でこの地震は深さがねおよそ600キロという、まあ、超深発地震、
はい、
で震源に近い北海道の斜里町では震度1だったんですね。ですけれども秋田市では震度3を観測する、はるかに遠いねユーラシア大陸のカザフスタンで震度4程度、それから中国の重慶でも震度3の揺れを観測しているんですね。
異常震域で被害の出た事例はありますか。
うん、記憶に新しいところではね、今から4年前の2015年の5月30日に小笠原沖で発生した地震で、これ東京でも被害に出てるんですよね。はい、でこの日5月30日の午後8時24分に小笠原諸島の西の沖合でもってマグニチュード 8.1 巨 巨大地震ですよね。なんと深さ682キロという地震が発生した。で、気象庁によりますとね、20世紀以降に発生したマグニチュード8クラス以上の地震としては、これがなんと世界で最も深い、いわば超深発地震だったということなんです、はい、で、この地震はマリアナ海溝でこのフィリピン海プレートの下に沈み込んでいる太平洋プレートの先端部が割れて起きた。で、小笠原の母島とか神奈川県の二宮町でですね、震度5強を観測しました。で、揺れがですね、非常に広い範囲にわたって北海道から沖縄までなんと47都道府県すべてで有感となった、まあ、非常に珍しいことだったんですね。
小笠原から東京まではどのくらい離れてるんですか？
これ震源からね、1000キロ以上も離れてますよ。それにもかかわらず関東地方は広く大揺れに見舞われたわけですが、あのこれはね、地震の揺れが硬い太平洋プレートの中を伝わってきたためであって、まあ言ってみれば典型的な異常震域だったということなんですね。
関東地方ではどんな被害が出たんでしょう？
あのこの時はね、東京、神奈川、埼玉の3都県で転倒だとか火傷なんかによって13人が怪我をしました。それからね、首都圏では高層ビルなどでエレベーターがおよそ1万9000台緊急停止してしまいましてね、中でもあの有名な六本木ヒルズ、ここではね、エレベーターが2時間ぐらい止まったために多くの人がね、上層階に取り残されるという事態になったんですよ、
はい、どんな揺れ方をしたんでしょうか？
あの高層階でのね、体験した人によりますとね、この時の揺れがまるでこう船に乗っているかのようだったというんですよ。で、これはいわゆるね、今問題になっている長周期地震動、長い周期の地震動ですね、によるものであって、遠くから来た長周期ゆらゆらとした地震の波と、その高層ビルを独自に揺らせた時のいわば固有振動周期とがほぼ一致することによってね、共振という現象を起こした。で、まあ振幅が大きくなって大揺れに見舞われたということを物語ってるんですよね。ですからね、こうした事例からも分かるように、地震の震源が遠くても地域に異常な揺れをもたらすような深発地震というのは今後もたびたび発生するだろうって、これは間違いないんですね。ですから、まあ、大都市の高層ビルとか高層マンションなんかでは長周期地震動の揺れに備えて、例えば家具の留め置きなんか、まあ、普段からしっかりしておくことが大切だと思います、
はい、伊藤和明さんでした。